さあこの時間はぶらり街歩きパート2をお送りしていきたいと思います。引き続きスタジオに、鈴木純子さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今年最後のぶらり街歩きのもう前半後半、ね、後半になってパート2ということで、
はい、早いものですね、本当に、ね、
締めくくりに取り上げていただいたのはどんな行事だったんでしょうか。
はい、はい、もちろんと言いますか建築絡みなのですが、はい、神戸モダン建築祭についてリポートしたいと思います。
ついこの間 ね、
そうですね、
無事終わったということですけどね。
こちらは11月20日金曜日から24日日曜日まで、はい、主にですが10時から17時までで、はい、今年で2回目になります。2回目だったんですね、はい、そうです。昨年に引き続きですね、はい、で神戸市内の4つのエリア、
はい、
以前にお話ししました京都の方はもっとエリア増えてるんですけども、うん、こちらは、ま、あのでも4つに増えましたね。
4箇所、
はい、北の山手エリア、はい、それから三宮元町港湾、うん、港の方ですね、はい、そちらのエリア、
うん、
六甲御影このあたり増えましたね、はい、それから港川兵庫、
こちらも、
はい、そうですね、こういったエリアが増えまして、あのまた皆さんに楽しんでいただけたかなと思っております、はい。で全体としましては23の建築と、うん、あとツアーがいくつもありましたね。はい、はい、であのモダン建築祭と呼ばれるものは、うん、パスポート制になっておりまして、はい、パスポートを持っている方に入っていただけると、うん、そういうふうになっております。
事前に購入とか、
はい、そうですね、事前に購入または当日でもいいんですけども、あの一応ネット購入またはあのコンビニエンスストアなどで買っていただくと、はい、発見
になります。そういうスタイルなんですね。
はい、そうですね。で私は22日金曜日は平日でね、はい、ちょっともう全く動きが取れ
なくて、
はい、23、24と参加をしてきました、はい、
こちらもスタッフで、
はい、そうなんです。またしているのねと思われるかもしれませんが、はい、
スタッフで参加と、
はい、ただねやり始めると、もうねやめられないというか途中でやめるのもなという感じですね、はい、やっぱり楽しいので、はい、はい、
まあ、大変なこともありますけれども、
はい、ありますけれどもやっぱり楽しいですね。これは上回りますね。
23と24日スタッフで参加、
23日の方に前日、
はい、
はい、全あの1日スタッフ
で、 1日スタッフ で、
はい、で24日は好きなように回して、
あ、なるほど、こちらはもうお客さんで参加、は
い、そうです、お客さんになりました。
なるほど、はい、23日はどんなところをされてたんですか。
はい、23日は北野にあります、はい、リランズゲートという建物なんですが、こちらは、ね、私も、ね、初めて知ったんですよ、はい、あまり北野の方詳しくないんですが、安藤忠雄建築になっておりまして、はい、うん、1986年昭和61年にできたものです。で安藤さんらしいこうコンクリート、はい、打ちっぱなしになるものなんです、はい、あと階段がね多いですね。
階段が多い、
はい、階段が多い、階段好きにはね、はい、まあいいんですけども、コンクリートの階段になってますね、はい、もうあちこちに階段があります。
そうなんですね、
はい、で、うん、そういといろいろな施設が入っています。商業ビルを見ていただくということですね、はい、で4階であと地下もあるという、
そうなんですね、
はい、少し変わった不思議な感じですね、はい、もし来ていただけると、商業ビルですので普段でも来ていただいて大丈夫なんですが、うん、はい、まあ、今回は特別に入れるところもあるということで、そこを見るということになっていましたね、はい、そちらは設計事務所がありましたので、そこをドアを開けていただける、はい、で中 の、 設計 の、 その様子、はい、様子といいますか展示してあるものも見て
良いと見学できたんですね、
はい、それから地下にあります改装中のレストラン、
うん、レストラン
はいB1 にあるんですけども、うん、そちらが今度1月にオープンするそうで、工事しかかってるんですけ ど、 そこを見て良いと
見学できたんですね、
はい、この両日は工事をしていないので、土日なのでしませんので、まあ、ストップしている様子を、うん、
途中の経過がね、
はい、途中経過こんな風なのねというのを見ていただく、
これはまた貴重な、
はいね、はい、なかなか見れないとは思うんですけど、こちらを見ていただく、はい、でこの日なんですが少し、ね、小雨もあって、
あ、
はい、
ちょ
っ
と、
はい、寒い瞬間もあったんですけども、大勢の方に来ていただけましたね。だいたいここはね、いろいろなところから出入りできてしまうので、はい、私が受付していたところとまた別でも受付があったので、はい、ちゃんとうまく人数が出しにくいんですけども、うんうん、まあまあやっぱり1時間に7、80人ぐらいは、はい、
やっぱりみんな好きな方多いんですね、はい、こちらもね、
そうですね、はい、 で他の部分は1階はギャラリーになっておりまして、うん、まあ、絵画や写真などを見ていただける、はい、
展示されて
る、ね、はい、それから他の階には、うん、例えばパーマ屋さんですか、はい、そういったお店も入っていますので、まあ、普段にも使っていただけるということですね。
お買い物でも行けるんですね。
はい、そうですね、うん、そこを見ていただきました。もうね、やっぱり安藤忠雄建築を見たいと思って来られている方が何人かいらっしゃるので、はい、私は地下のこのレストランの入り口のところにテーブルを置いて受付だったんですけども、うん、はい、この地下へ来るためにはこう外から階段をタンタンタンタンとこう、ね、はい、降りてこないといけないんですが、はい、もうその階段へ来るまでのこうスロープがあって、はい、そこから階段をこう降りてくるんですが、ここを斜めのスロープを終わったところの階段の手前のところで皆さんはぁって感じで、ね、はぁって言われて、まずはこう写真を
撮る、
でそれからこうもう宝塚のような感じでこうあんな感じのこう階段でこうタンタンタンタンと、まあ、コンクリートですけども降りてこられて、はい、そこで受付をすると、
はい、まずはこうね、う感動にしたってから、は
い、感動にね、皆さん浸られて、あ、みんな感動してる、まあ、こっちはこっちサイドにいるので、はい、みんなここで感動するんだろうと
見えるんですね、
はい、そんな感じで受付をしていましたね。
はい、どんたまらない瞬間ですね、やっぱり、
はい、たまらないですね、はい、でいろいろぐるぐると回っていただいて、皆さんとても喜んでいただけたらと思いますね、はい、ここはね、うん、はい、で今度は24日日曜日なんですけども、はい、もう私は一応スタッフの仕事を終えまして、はい、六甲御影エリアを回ろうというふうに計画を立てました、うん、はい、でこの日は三田から向かって、うん、バスで新神戸で、はい、もう降りまして、うん、でそこで乗り換えて、はい、神戸の市バスに乗って神戸高校にまず行きました、うん、
なるほど、
はい、はい、神戸高校はもう本当に普通の県立の神戸高校なんですけども、こちらの門ですとか、はあ、また階段がね素晴らしいです。
階段出ました、はい、どんな特徴があるんですか。
もうね、おごそかと言いますかね、高校と言われなかったら何なんでしょう、なんかこうレストランのようなこう素敵な、はい、重厚なんですけど、こう圧迫感はないという、うん、やっぱり皆さんたくさん、ね、生徒さんが上がりよりできるように、うん、は
い、
ちゃんと考えて作ってあるな、
すごいですね、
はい、やっぱり高校生じゃないと普通は入れないところなので、ね、
もう無理ですからね、
そこね、はい、ぜひまた次回この時に行っていただけるといいかな、はい、本館と階段部分を見ていただけますね。
歴史ありますもんね、はい、
そうですね、1938年、昭和13年のものですね、うん、全体としてはね、例えで言いますと、はい、中世の古城、古いお城のようだと、はい、とってもこう威圧感ではない、なんともこういい品の良さで、
歴史も感じられるんですね、
はいはい、
うん、
そうですね、で丘の上にありますので、うん、そこからの見晴らしも素晴らしいですし、ね、いいですね、はい、そういったところも楽しんでいただけるといいかな、
勉強もはかどりそうですね、
そうだと思いますね、はい、ここで勉強すればもっと、
ね、言っとけばよかった、
あ、ね、もうどうですか今から、
ね、高校生で、
ね、はい、なかなかいいかなと思うんですけど、
そうですね、
はい、で今度はその、うん、また一つ、まあ、峰を越えてというか谷を越えてという感じになった方が、はい、そういう表現の方がいいですかね、はい、私立神戸市立美濃岡小学校というところに行きました。でこちらも先ほどの神戸高校から一旦大きい道まで戻ってバスに乗って、はい、また坂を上がっていく行き方もあるんですが、うん、はい、なんとかこう坂を降りないでバスも乗らないでこう横伝いに行けば、はい、なんとか行けるんじゃないかなと、はあ、で他にも、ね、同じような風に思ってる方は、ね、いたよう で、
は
い、
それ道はあったんですか。
頑張って、はい、探りましたね、はい、パンフレットがもらえますので、はい、ここにまあまあ略図は載っているのですね、でこの略図を元に多分こうなんじゃないかなというふうで、まあ、進むと、それで頑張るという、この白いところに道が書いてあると思うんですけど、
ね、
それでなんとか多分横に行けばいいかなというふうに、はい、でもその横に行けばいいかなはなかなかのアップダウンがあるんですよ、
ね、まあ、一応北の方に登っていってますもん
ね。
これが平坦な道ではないですもんね、山ですもんね、これね、ここね、六甲山ですよね、
はいはい、
マヤケーブル駅があるから、
そうです、マヤケーブル駅さえあるという、
はい、アップダウンもありながら、
そうなんです、そのアップダウンを頑張ってですね、しかも、ね、一生懸命上がって ったんですね、はい、上がったら、そこからすごい坂が見えてるんですね、この下り坂が、はい、
下り坂が見えてる、
あ下り坂か、せっかく上がったのに
下るのね、
下るのね、でもその先にもう上りが見えてるんです、なんとかここをなんとかしたいと思いながら、まあでも一応もうそれで行くしかなさそうなので、はい、頑張ってもう一回降りてから登りましたよ、
まだ登ってと、
はい、
下って登って、はい、
でそうやってあの最後たどり着いた美濃岡小学校なんですが、うん、こちらの特徴は円形校舎なんですね、はい、筒型になっている、
あ写真ねありますね、
はい、そうですね、
円形ですね、
はい、真ん中が螺旋階段になっていて、
わ面白い、
でその周り、まあ、言ったらそのドーナツの周りの部分のところに教室が、うん、教室、はい、
楽しいですね、
ちょっとだからなんて言ったらいいですか、バームクーヘン型と言いますかね、
へー、
はい、いいね、4つとか5つに区切られていて、そこに、うん、あの1年何組2年何組みたいな、そんな感じ、
面白いですね、
はい、面白いですね、
これはどなたか有名な方の設計なんですか、
こちらは坂本かなおという方だそうなんですけども、はい、1956年昭和31年の設計で、うん、この円形校舎ですとか、あと他 の、うん、あの私立小学校の校舎をたくさん手掛けられたようですね、はい、で階段を上っていて、この校舎の様子を見て、うん、最後に屋上まで上がることができるんですよ、屋上からのまた景色が、さっき頑張って上り下りしたあの坂たちが見えると、
ね、いいですね、
はい、気持ちよかったですね、
ただ勉強はかどったでしょうね、はい、私も
そうですね、ここへ行ってから神戸高校に行けばよかったかもしれないです ね、
はい、そこからやり直せるといけないですね本当にね、はい、小学校から、
はい、はい、であの今度はですね、そこを見終わって、うん、もう一つ東側に神戸松蔭女子大学と、
うん、
そのパンフレットにはあるかなと思うんですけれども、ね、はい、そこも頑張ればいけそうかなと思いますか、
いやこれはちょっとなんか大変、
ちょっとどうかなと思います、
川2本渡らないといけないし
ね、
なんか下って登っててイメージがありますね、
はい、そうなんです、私も、ね、一度は何とかしたいなと思って、この美濃岡小学校のスタッフをしている方に聞いたんですが、そしたら同じように、ね、何人も聞いてきてたみたいなんですけど、ど、一応難しいというふうに、ね、答えられたそうで、やっぱりこれは無理でしたね、
無理ですね、
は
い、なかなか厳しい、
はい、そうですね、でも仕方がないので美濃岡小学校から下へ降りていきまして、はい、バスに乗って、うん、乗ってで六甲山登山口、もうバス停の名前からしてね、なかなかですよね、六甲山登山口というところで下車、
はい、
で今度そこで乗り換えるしかない風なんですね、はい、で乗り換えて一駅頑張って乗るか、うん、乗ってしかも歩くか、うん、もまたはもう一駅乗らないでもう坂道を頑張る か、うん、
か
どちらか迷ったんですけども、
ね、
もう下から上がってみようと、降りてきてる人がいたんで、降りてきてる人がいるときはなんとかなるかもしれない、
一番ハードな選択をしたんですか、
はいはい、
あらららら、
でも全部坂道を上がって、
ね、
はい、行ってみました、
で
上がっていきますと、はい、神戸松蔭女子大学のチャペルを見ることができますね、
はい、何分ぐらいかかったんですか、
そうですね、この登山口のこの下のバス停から20分
結構歩きましたね、
はい、
ずっと坂道でしょ上り、
あ最後はまっすぐなんですけども、一旦折れるところがあるんですね、はい、左に折れるところからは、まあ、普通の平坦だったですけども、
それまではずっと
上りそれまではもう上りしかないんです ね、はい、途中で立ち止まっても坂のまま立ち止まると、
う、はい、
そうでしたね、
普段皆さんバスに乗ってこれてるんですかね、
どうされてる
ん
でしょう、はい、一応学生の方には平日はバスが出ているようですので、
うん、
ちょっとそうでないとなかなか、
ね、六甲駅からね、
はい、厳しいかなというふうには思いますけど、
これは厳しい、
はい、こちらのチャペルは1981年昭和56年の永田雄三という方の作品だそうですね、こちらもとても落ち着く、もうね、やっぱり坂を登ってきてほっとしますね、
ほっとしますね、
もうチャペルでよかった、
本当ですね、
本当に、はい、心安らぐ場をいただけたというふうでしたね、はい、でここを見た後にもう一応見れる場所は、うん、まあまあこの山の上の方はここまでで、はい、あと一箇所下の方まあ坂を降りてくる方になるんですけども、うん、はい、この途中からバスに乗りまして、阪神御影行きのバスがうまく出てましたので、うん、御影の途中で下車して、うん、新在家駅のあたり、はい、阪神ですけども、
ね、
その、
はい、
はい、のあたり、もう本当にもうすぐ行くと港に、
ね、水
になるところですが、その近くにあります、はい、港南漬け資料館というところに、
港南漬け資料館、
はい、これはまあ とイメージでいくとカス漬けのイメージですね、はい、奈良漬け
いいですね。
あ、ごめんなさい、奈良漬けですね。奈良漬けなんですけど、香南漬けというのはみりんを作った時に出るそのみりんカスで漬けたものだそうなんですね。こちらは1930年昭和5年の清水英治という方の作品で、御影公会堂という建物も大変素敵な建物がありますので、はい、またこちらも楽しいですよ。
なんかおしゃれな
デザインですね。
ですね、はい、
おしゃれなんです
。窓枠というか、
はい、
ちょっとこの円形というか、
そうです ね、はい、
丸くなって、
そうですね。でそちらは今は資料館になっているのですが、うん、それまで、まあ、震災の前まではというような説明だったんですが、うん、はい、ご自宅だったそうで、高島家というところのご自宅だったそうで、
そうなんですか、
はい、
これ家だったんですか、
はい、もう家なのという
すごいですね、
もうすごいお宅なんですね、はい、資料館に後でできるようなお家ということなんですけど、ね、そちらを見学させていただきました。はい、こちら の1階部分については普段も見ることができますので、うん、また香南漬けを買うこともできますし、う
ん、そっちも気になりますね、
はい、それもね美味しかったですよ。はい、後でもちろん買い物もしました、はい、
買い物したんですね。
買い物しました、楽しかったですね、はい、ちょうど私が見ている時に、はい、バスツアーの方が、ね、来られたので、ね、すごくたくさんの人が、ね、どんどん、はい、売店の方に行かれたので、はい、その波がやや、はい、収まるのを見て、買いました。
買い物に、
はい、はい、楽しかったですね、はい、いくつかナスですとか、はい、大根ですが漬けてあるのを買ってみました。
はい、食べられたんですか。
はい、一つ、はい、一番小さめなのをまず開けて、なかなか美味しいですね、やっぱり ね、はい、お酒に合うなとか思いながら楽しく、はい、過ごせましたね。こういった買い物も楽しんだりしました。はい、で全体になんですけど、うん、まあ、今回行ったところはもうとにかくね、やっぱり坂が多いのと、
神戸はね、
はい、ちょっとじゃなくて長い、
長い
です、長くてアップしてダウンなので、はい、もうそれに、まあ、なんとか耐えられるように、
ね、
はい、足を鍛えなければと思いますね。う
ん、来年参加される方はそのあたりちょっとトレーニングを積んでから行った方が数多く回ろうと思います。
はい
はい、
そうですね。でも皆さん本当に一生懸命歩いてらっしゃる感じで、私と同じように歩いて回ろうとしている人もね何人も見かけましたね。はい、
膝とか腰とかね、はい、痛くなってきますからね。
この人バスに乗ってないよなっていう感じでしたよ。
歩いていきたいですね。はい、
で他にはこういった買い物ができたりですとか、はい、あとその近くに、うん、実はこの香南漬け資料館を見たときに別のイベントのチラシを手にしまして、はい、でそれを見てみると、はい、この香南漬けで買い物もできるし、うん、また近くにも別のお店もありますよというふうだったので、うんうん、はい、丸柳というカタカナで書くんですが、はい、煮豆とかそういうのを作っているところがあるんですね。でそこでもまた買い物をしたりして楽しく、はい、ちょっとずついろいろしては、は
い、いろいろこう重たくなっていきますけどね。
そう、だんだん重くなりましたね、この日もね、はい、しましたね。
お買い物も楽しめた、はい、ということですね。はい、結構たくさんの方、じゃあこの、
そうですね、
神戸モダン建築祭も来られたんでしょうね。
はい、そうですね、はい、神戸モダン建築祭については、まあ、まずとりあえずの速報第一報としては、うん、約2万2000人
うわすごい、
はい、ということでな、とっても盛況だったと思いますね。やや肌寒い日だったのにもかかわらずこれだけの方に楽しんでいただけたということ
で、やっぱりね、
はい、
やっぱり関西圏だけでなくいろんなところから見に来られてるんでしょうね。
そうみたいです ね、はい、遠くから来ましたよといった声も聞きましたね。はい、楽しみにされていることがよく分かりました。はい、
ここ見ときたかったなっていうのは行けなかったけど、
あ、そうですね、はい、平日だけしか開けてない場所とかがあるんですね。で、今年初めての公開でクラブ月世界という
クラブ月世界、
はい、これが、はい、三宮の駅周辺にあるんですけども、ここがね入りたかったですね。もう仕事休みたいなと思うぐらいだったんですけど、はい、ちょっと何とも行かず、はい、少し前にサザンの桑田さんがここで歌っていました。
テレビでしてましたね。見ました。
はい、
そこなんですね。
そこで、はい、このところ素敵、こんなところ行ってみたいと思っていたら、うん、建築祭で見られるんやと分かったんですけども、
もう平日
は入れないや
つ
だったんです。また来年も見られると嬉しいなとは思うんですが、
そうですね、はい、 また続くと思いますのでね、
はい、ぜひ楽しみにしたいと思います、
は
い、
こちらも最新情報などはホームページでチェックしてという形だった
んですね、はい、また来年も多分開催されると思うんですが、うん、いつ頃ですとか期間につきましては、はい、またホームページで公開されると思いますので、そうですね、はい、それをご覧になってください、
チェックしてもらいたいと思います、はいはい、ということで、まあ、今年締めくくり、はい、ラストはね、神戸モダン建築祭に行ってきたという、ね、お話を
そうです、ね、
お聞きしましたけど、はい、今年もいろいろあっちこっちねお出かけ、ね、はい、されて
やんやん、ね、この
番組で、ね、紹介していただきましたけども、はい、なんかこう印象に残っている場所とかありますか？
そうですね、やっぱり建築にいろいろ、はいはい、まあ、建築祭もですけども、うん、それ以外でも建物を見る機会もあったなと思いながら、ね、はい、あと街歩きも楽しめたなというふうに思います ね、
街歩きね、
ました
ね、
はい、まあ、近場です、近場もですし、あとやや遠目の、うん、例えば黒江ですとか、
黒江ね、辰
野とかね、はいはい、辰
野もね、紹介しましたね、
そんなところも行ったなというふうにも思いますし、
箕面も何回か前にね、
箕面茅野、はい、あそこも楽しかったですね、はい、よかったです、はい、
意外と知ってたけど知らないこともあるんだな
と思いながら、そうなんです、はい、ね、そういったまた多分こうかなと思っていたのに実際行ってみると違う印象だったり、うんうん、新しいこう建物が建っていたりイベントが行われていたり ね、 そういったことが
街もこうどんどん変わっていきますもんね、
そうなんです、はい、そういったところをね、また楽しめるといいかなというふうに思います、う
ん、街歩きのこの魅力というか楽しさ、鈴木さんの中ではどんなふうに思ってますか？
そうですね、思いもかけないところでなんか楽しい出会いがあることはありますね、うん、あとそれは人だったり、食べ物だったり場所だったりいろいろなんですけどね、はい、ここでこの人と急にものすごくお話が合ってしまったんですとか
意気投合ってやつですね、
そうなんですよ、こちらは例えば本屋さんなんかで、はい、まあ、ただお客さんとして入って、うん、まあ、お店の中を見て、うん、これをくださいって、はい、まあ、言うぐらいかな、ね、と思うんですが、この本を選んでもらえたんですが、実はこれはこれはみたいなので、どんどんそこから話が、は
い、深くなっていって、
はい、で、また別のイベントの案内をいただいたりとか、そうするともう一回行きたくなったりとかですね、もうそういうところがいっぱいできて困りますね。
じゃあ現地でその現地の方との交流も楽しみの一つという街歩きの魅力にはあるんですね。
そうですね、調べていてそこへで実際出かけて、あ、やっぱり素敵だったなとか、うん、いいなっていうこともあるんですけど、知らないところだったり、この店の隣がまたすごかったりとかね、そういったこともあるので、
事前にこう調べていく方ですか、まあまあ、ノープランで、
まあ、
ちょっとは調べていく、
ちょっとは、はい、はい、まあまあ、なんでしょう、全く食事ができないと困るので、
そうですね、
だいたいこの辺では食べられるなぐらいの目安はつけてはいくんですけどね、でもう絶対ここで食べると決めていったのに、違うところで食べてることもありますね、
う
ん、
あ、そういうのありましたね、
はい、ありましたね、
ありました、ありました、はい、予定と違って
るとか、ね、そうなんですよ、はい、
じゃあ逆にも全く何も考えずに調べずにたまたま降りた駅の街を歩こうっていうのはあまり、
それもいや、でもたまにありますよ、たまに、はい、でもそれはよっぽど別のその決めていたプランをこう捨てなければいけない時もあるんで ね、
ノープランでこうね、
はい、それもありましたね、はい、ありました、ありました、はい、全く今日は大阪のここへ行こうと決めてるんですよ、うん、決めてこれもしてこうしてこうするって決めてたんですけども、その途中でゲットしたパンフレットを見て、はあ、はい、今日行かなければあかんやんみたいな
予定変更、
はい、もうだから電車の中でものすごいこう行って
ルート考えるんですね、
すごい考えて、でさっきまで決めていたのはどこへ行ったやらみたいな、
また今度で行くかと思いながら、
はい、はい、それもありましたね、はい、
そういうのも楽しいですよね、
それも楽しいんですよ、
行くまでもね、はい、準備の段階が楽しかった、
はいはい、なかなか油断できない、
そうですね、はい、はまったらね奥が深いので、はい、まさに沼ですけれども、はい、で行った後は特にあれですか、
はい、割とそうです、まあ今日も楽しかったなとは もちろん思いますし、はい、あと写真を眺めてみたり、まあ、メモとか撮ったりしますので、それでどうだったかなと思い返すことあるんですが、きちんとこう冊子にしたりですか ね、
それはされ
ね、フォトブックとかそこまではなかなか、
それしだすともう大変、もう大変
ですね、追いつかない
ですよね、はい、あっちこっち行くね、はい、行きたいですけどね、
は
い、
それよりはもう出かけると、
なるほど、
はい、まずは出かけて、はい、はい、 またそれはこういつかあの いつかするかなみたいな風にそれが溜まっていくかもしれません ね。
それをまとめていただいたらなんかすごいことになりそうな気がするんですけどね、はい、これまでもね、
そんな感じでしょうね、
ぜひまあその、まあ、少しになりますけど、はい、このぶらり街歩きのコーナーでね、はい、その魅力をお伝えできたらいいなと思いますの で、ね、はい、また来年もいろんなところ の情報といいますか、はい、出会ったものなどを紹介していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
鈴木さんとしては来年の抱負といいますか何かありますか、目標というか。
そうですね、まあ、あのまずは変わらず今日とか、はい、あと他の時にも紹介したような建築祭は続いていてほしいですね、うん、はい、であとあの余談といいますか無謀といいますか、はい、他にも、ね、あるといえばあるんですよ、はい、広島とか名古屋とかでも、ね、
ちょっと足を伸ばしてね、
で広島 もう相当行きかかったんですけど、はい、いやいやもうちょっとやめましょう、もう自分に自分でストップをかけましたね。
さすがに、
はい、さすがに。
じゃあまだ関西圏からは東京は、
ね、東京は行きましたね、はい、東京は行きました。
もう例外的な感じなんですか、
はい、
じゃあね、
はい、ちょっとあの期間が違うというのもあったので、東京は5月でしたので、うん、5月は5月で行って、で秋にまた集中的に会ったというふうなんですけど、はい、他の広島とか秋だったのでもうね、はい、しかも申し込みかかってるんですよ、はい、申し込みかかって、あの、はい、やめようと決意
ギリギリまで
決意しました。
ギリギリストップかかった
んですね。もうあなたはダメです、自分で言い聞かせました。、はい、
そうですか、はい、いや来年もなんかねいろんなところ行ってくれそうですね、はい、楽しみにしております。、はい、今年も1年間本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ぶらり街歩き2024バージョン、これにて閉店ということで、はい、スタジオに鈴木純子さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。